レッシャーに強くなる30の方法。その1、プレッシャーは苦しむものではなく生かすもの。日常ではプレッシャーを感じることがあります。時間に余裕がなくてプレッシャーを感じることがあるでしょう。人から期待されることでプレッシャーを感じることもあるでしょう。プレッシャーはストレスの一種。確かにあまり心地よい感覚ではありません。長期にわたってプレッシャーによるストレスを受け続けていると心身に害を及ぼすことがあるのも事実です。だからとはいえ不必要と考えるのもよくありません。プレッシャーを不必要なものとして考えると不快感が増大するばかり。ますますストレスを感じて焦りがエスカレートするでしょう。プレッシャーに対する考え方を変えてください。苦しむものではなく生かすものと考えましょう。例えば時間に余裕がなくてタイムプレッシャーを感じる場面があるとします。大変だ、忙しい、時間がない、焦ったり慌てたりしたところで余計なストレスを感じて苦しむだけです。こういう時こそ生かす考え方です。タイムプレッシャーを利用しようと考えましょう。切羽詰まった状況を生かそうと思えば心に火がついて眠気と惰性心が吹き飛びます。頭の回転が速くなり一時的に記憶力や集中力がアップします。プレッシャーがあるからこそ得られるメリットです。タイムプレッシャーを生かせば勢いに変わり仕事の促進に役立ちます。また人から期待されてプレッシャーを感じることがあるとします。期待されるのが嫌だ、辛い、迷惑と考えるのではありません。期待されてありがたい、ぜひ期待に応えようと考えましょう。適度な期待感が追い風になり気分が高揚します。喜んでいる人の顔を想像するとワクワクした気持ちになって励みになるでしょう。プレッシャーを前向きに生かすことでモチベーションアップにつなげることができます。いいプレッシャー、悪いプレッシャーがあるのではありません。どんなプレッシャーも大切なのは生かし方です。プレッシャーを生かせば意欲を駆り立てるカンフル剤に変わります。逆境があっても上手に生かすことができれば乗り越える力に変わるのです。願わくはプレッシャーを生かすだけでなく楽しめるようになりたい。ハラハラした時間が楽しい、そわそわした感じが面白い。プレッシャーがあるおかげで今日も頑張れる。プレッシャーを楽しむ考え方をすればストレスの種類が変わります。ネガティブなストレスからポジティブなストレスに変わります。プレッシャーを快感と感じるようになればもう怖いものはありません。ストレス耐性が倍増して力強く生きられます。無限の力を手に入れ無敵になれます。どんどんプレッシャーを生かしましょう。プレッシャーは苦しむものではなく生かすものなのです。プレッシャーがあればくよくよ苦しむのではなく上手に生かす。プレッシャーに強くなる30の方法。その2、プレッシャーがあるから強くなれる。人はプレッシャーがないと生きていけません。プレッシャーがあるから生き方に活力と緊張感があふれ強くなれます。時間というプレッシャーがあるから計画を大切にしようという意識が働くようになります。空間というプレッシャーがあるから無駄なものは捨てて整理整頓をしようという姿勢に変わります。お金というプレッシャーがあるから節約について考えるようになります。重力というプレッシャーがあるから筋肉が発達しました。人間関係というプレッシャーがあるから相手の気持ちを考える優しい心が生まれます。人生というプレッシャーがあるから真剣に生きようという姿勢に変わります。すべてあなたの助けになっています。無駄は一つもありません。もしプレッシャーがなくなればどうなるでしょうか。自主性がなくなり頼るものがなくなり生き方も姿勢もだらしなくなるでしょう。もはや人間らしさを失うと言っても過言ではありません。なぜ人間が人間らしいのかというとプレッシャーのおかげです。素晴らしいトレーニング教材に24時間恵まれています。プレッシャーを取り除いてはいけません。成長の助けにしましょう。感じるストレスを最大限に生かしてあなたの強さに変えるのです。プレッシャーは避けるのではなく活用する。プレッシャーに強くなる30の方法。その3、プレッシャーに強い人は失敗を前向きに捉えている。失敗はできれば避けたいです。しかしやはり人間ですからうっかり過ちを犯してしまうことがあります。その失敗を犯したときにあなたがどう出るかが問題です。プレッシャーに弱い人は失敗したときに失敗そのものだけを見ています。大変なことをしてしまった、大変だ、もう人生は終わった、ひどく叱られるだろう。失敗の悪いところばかり見ていれば気がめいってくるのも当然です。マイナス面ばかりを考えているから落ち込みます。プレッシャーに強い人は失敗したときに失敗から学んだことを見ています。もちろん失敗を犯したことは反省すべきですが終わったことです。後悔してやり直せるなら後悔してもいいですが終わった出来事は今更どうしようもありません。さっと気持ちは切り替えましょう。失敗の後にするべきことは失敗からの反省を得ることです。なぜ失敗したのか、どうすれば同じ失敗を防げるか。一つ貴重な経験ができた。プレッシャーに強い人は失敗に対して前向きです。プラスに考えています。だから感謝があり落ち込みはあっても立ち直りが早いです。失敗から学んだプラスの面だけを見るようにすればいい。成長の糧になったと思えば失敗は成功とも言えるのです。失敗から学んだことを考える。プレッシャーに強くなる30の方法。その4、プレッシャーはあなたへの教育が完了すれば自然と消えてなくなる。すべてのプレッシャーは教育です。プレッシャーから逃げるのではなく立ち向かうことであなたの成長がぐんぐん伸びていきます。さてそんなプレッシャーには不思議な性質があります。プレッシャーはあなたへの教育が完了すれば自然と消えてなくなるということです。いつまでもいるわけではありません。そもそも教育のために存在するプレッシャーですから、あなたが成長できればさっといなくなります。短い付き合いだと思ってください。プレッシャーがあるうちは与える相手が悪いのではありません。未熟なあなたに原因があると考えることです。スピーチのプレッシャーを感じているうちはまだスピーチに慣れていないということです。緊張を与える聴衆が悪いのではなく緊張を感じてしまうあなたがいます。スピーチの経験を重ねるにつれて慣れるため緊張は小さくなるでしょう。2回や3回ではまだまだ足りません。10回も20回も数をこなしていきましょう。必ず緊張は小さくなります。初めは足の震えが止まらなかったスピーチが一転して緊張しようと思ってもできなくなるほどなれます。最終的には全く緊張さえ感じなくなるはずです。それはあなたが成長した証拠です。プレッシャーはあなたへの教育が完了すれば自然と消えてなくなります。プレッシャーが大きいと感じるのはあなたの成長がまだ足りないということです。あなたが課題をクリアすればさっといなくなるのです。プレッシャーが消えてなくなるまで鍛えてもらう。プレッシャーに強くなる30の方法。その5、タイムプレッシャーを活用すれば本来以上の自分を発揮できる。 大変だ。時間がない。日常生活には時間に追われるという状況があります。試験日まで時間がない。締め切りまで時間がない。納期まで時間がない。受験や仕事など十分に時間がなくて気持ちが焦る状況です。できればない方がいいなと思いますが、一概にそうとも言えません。あえて時間が十分にない状況を作る方がいい。案外時間があるとなぜか結果が出せません。余裕があれば怠けようとするのが人間です。まだ時間もあるし、ゆっくりやろうと気持ちが緩みます。十分に時間があるので準備もしっかりできるはずですが、余裕があるために油断してしまいます。しかし時間がなければ一転します。余裕がないから怠けることもなくなります。それどころか時間が限られているため、目的達成のために凄まじい集中力を発揮できるようになります。タイムプレッシャーは使い方次第です。自分を活性化させるために使いましょう。上手にタイムプレッシャーを活用すれば、本来以上の自分を発揮できるスパイスになります。例えば資格取得のための勉強をするときです。勉強をしてから試験日を決めるのではありません。時間が十分にあるので、なかなか勉強に集中できないはずです。油断をしてしまい、おそらく試験は失敗することでしょう。試験日を決めてから勉強を始めるのがいい。学力が十分にない状態でも構いません。いきなり試験に申し込んでしまいます。試験日が具体的になることで時間がないと気持ちが焦り、サボらず一生懸命に勉強するようになります。追い込まれた時、人間は凄まじい集中力を発揮します。無駄を省くようになり、勉強に集中できるようになるに違いありません。余裕のない状況がマイナスどころか、むしろプラスに働きます。学力の高い人はこうしたタイムプレッシャーをうまく活用して勉強を効率化させているのです。あえて時間に余裕のない状況を作る。プレッシャーに強くなる30の方法。その6。意気込んでも意気込みすぎない。よし、絶対に大成功させるぞ。絶対に100点を目指す。大きな本番を迎える前に握り拳を作り、絶対に失敗しないように意気込みます。告白、デート、受験など誰もが失敗したくないと思います。本番前に向けて気持ちを高めるのは大切なことです。再挑戦は手間がかかります。できれば一度で成功を収め、スムーズに進めたいと願う気持ちはわかります。意気込みは素晴らしいです。熱い気持ちがよく伝わってきます。しかし往々にして意気込みすぎるとうまくいかない場合が多いです。意気込みすぎると緊張しすぎてしまい、強いプレッシャーを感じてしまうようになるからです。いつもは自然にできることでも、意気込みすぎることで不自然になります。絶対に 100% で成功させようと思うほど、プレッシャーが力の発揮を邪魔します。絶対、必ず、 100%、 こうしたキーワードには要注意です。意気込むのはいいですが、意気込みすぎないように注意が必要です。プレッシャーに適度差を保つための工夫です。そうすると不思議なことに成功率が上がります。適度にリラックスできて、体の筋肉が緩み、本来の自分の力を自然に発揮できるようになるのです。意気込みすぎないように注意する。プレッシャーに強くなる30の方法。その7。世の中のほとんどは失敗しても問題がないことばかり。失敗したら絶対に取り返しがつかない。おや、本当にそうでしょうか。人生の大半は実は失敗しても問題のないことばかりです。自分で大げさに考えすぎていることがほとんどです。私は失恋、泥棒、火事、受験の失敗など数々の失敗をたくさん経験してきました。にもかかわらず今は何の問題もなくピンピンに来ています。好きな人に振られて失恋しましたが、改めて考えると他にも女性はたくさんいます。部屋に泥棒に入られて金品を盗まれましたが、命まで取られたわけではありませんでした。火事の経験もしましたが、生きていますから今では笑い話です。受験に失敗しましたが、だからとはいえ人生が終わったわけではありませんでした。そもそも大変だと思うのは、悪い方向に考えすぎていることがほとんどです。事故の最中は気持ちが乱れて、自分を冷静に振り返る時間がありません。つい妄想が膨らみすぎてマイナス思考になります。失敗したら絶対に取り返しがつかないことはどれだけありますか。私は命くらいしか思い浮かびません。命に関わる状況でなければ、実はどれも大したことではありません。時間が経ち、後から思い起こせば、実はとてもいい体験や勉強になっています。笑い話にさえなるのです。失敗の大半は実は大事ではないことに気づく。プレッシャーに強くなる30の方法。その8。失敗しないと考えるより成功させると考える。試合前の意気込みを聞かせてください。プロスポーツ選手の試合前にはお決まりのインタビューがあります。あなたも何度か目にしたことがあるのではないでしょうか。必ず次のような言葉が返ってきます。全力を尽くします。一番を目指します。優勝しか考えていません。大成功を収める発言だけをします。大成功する前から大成功するに決まっている発言ばかりが飛び出します。中にはまだ実力が伴っていない選手もいますが、かなり大胆な発言をします。失敗した時の話が出ることはありません。だからプロであり、また試合で結果を残せます。私たちはこうしたプロスポーツ選手の姿勢から学ぶ必要があります。なぜ失敗の話をしないのかというと、秘密があります。人間の頭は失敗しないと考えると失敗するようにできているからです。失敗しないという否定形でも、失敗というキーワードだけが頭の中に残ってしまいます。失敗、失敗と頭の中で考えることで、そういう行動を取るようになり、失敗の実現に向けて行動してしまいます。逆に成功させると考えると、成功というキーワードだけが頭の中に残ります。成功、成功と頭の中で考えることで、その実現に向けた行動を取るようになり、事実大成功を収めてしまいます。肯定や否定の部分は取り除かれ、キーワードだけが残ってしまいます。失敗しないと考えるより成功させると考えた方がうまくいきます。プロスポーツ選手は直感的、感覚的にそれを知っています。だからこそ失敗の話は禁句中の禁句です。自分から口に出しません。うまくいくことだけ考えればいい。それが人間の本来の実力を発揮させる大切な考え方です。プロスポーツ選手の試合前の意気込みにはそんな秘密があったのです。うまくいくことだけ考える。プレッシャーに強くなる30の方法。その9。失敗した時のことはその時になって考えるのがちょうどいい。失敗した時のことを考える必要はありません。人間は考えたことに向けて無意識のうちに行動してしまいます。思考は現実化するという法則です。失敗のことを考えていると、本当に失敗の方へ傾き始めます。失敗しないように気をつけている時に限って失敗しやすくなるのはそのためです。 しかし、そうは言っても、やはり失敗してしまう時があります。うまくいくことだけを想像していても、実力が足りず、結果が出せない時があります。では、うまくいかなかった時には、どう気持ちの整理をすればいいのでしょうか。失敗したら、その時はその時、と考えればいい。コップを落として割ってしまった時は、その時に考えればいい。コップを割る前から、コップを割った時にはどうやって片付けようか、と考えるのはナンセンスです。普段は、うまくいくことだけを考えていればいい。万が一、うまくいかなかった時は、その時はその時になって考えましょう。この具合がちょうどいい。失敗という結果になったのでは、結果を変えようがありません。今できることといえば、結果を前向きに受け止めて自分の成長に変えることです。事実、失敗した時の状況や気持ちなどはその時になって初めてわかるものばかりです。悔しさ、悲しさ、失望の気持ちは失敗しないと感じることはできません。また、意外な失敗の原因などもあることでしょう。そういうことは本番前にはわからず、失敗した後にならないとわかりません。その時はその時に考えればちょうどいいのです。失敗した時のことはその時考える。プレッシャーに強くなる30の方法。その10。目をつぶって深呼吸し、乱れた精神を整える。人生では極度に緊張する場面があります。試合、受験、突然の事故など、極度の緊張のため精神状態が乱れてしまうことがあります。あなたは、緊張をほぐすとき、どのような手段を使っていますか？そういうときこそ、プロスポーツ選手を見習ってください。プロスポーツ選手は、試合前に精神を集中させているシーンを見かけます。目をつぶって、大きく深呼吸をしているシーンです。試合前ですから、気合を入れるのは当然ですが、気合を入れる前に、まず、心を落ち着かせることから始めます。落ち着かせることができて、初めて本来の自分の力を発揮できます。剣道、弓道、柔道などでは、必ず目をつぶって深呼吸をしてから試合に入ります。邪念が入ると、的がぶれます。精神が乱れるのは精神を乱そうとする様々な情報が入ってくるからです。目をつぶるのは精神を乱す視覚からの情報を遮断するためです。またそういう余裕がない時に限って呼吸も乱れています。呼吸が浅くなれば脳が酸素不足になり精神にも悪い影響を及ぼしてしまいます。空気を大きく吸い込むことで酸素が脳へ行き渡り精神状態が元に戻ろうとします。それをしなかった人は試合に負けます。乱れた精神状態のままでは正しい状況判断を誤り一本取られます。悪い状況でもまず乱れた精神状態を元に整えることが先決です。気持ちを落ち着かせてこそいつもの自分らしく動くことができ本来の力を発揮できます。人生の重要な場面では目をつぶって深呼吸から始めましょう。大事な場面では目をつぶって深呼吸をする。プレッシャーに強くなる30の方法。その11。時間がない時こそ好きな人とデートする絶好のタイミング。恋人とデートする時間が全然ない。最悪だ。いえいえ、最悪どころか最高です。好きな人とデートするときは時間に余裕があるより時間が制限されている方が熱くなれます。限られた時間の中だからこそ気持ちも高ぶりやすくなり心に残るデートができます。私は彼女とデートをするときにはよく会社帰りを利用しています。会社帰りなので夕方からのデートです。あまり時間に余裕がありません。時間がないとダラダラしてしまい印象に残りにくくなります。どこに行こうか。どうしようか。まあ適当に歩こうか。余裕がある状況がかえって邪魔になり何がしたいのかよくわからないデートになります。目的も行動も気持ちも曖昧で後から思い出せないデートになります。しかし時間がないと気持ちが引き締まります。限られた時間の中で食事をしたり遊びに出かけたりするので無駄がありません。会社帰りに東京ディズニーシーに出かけたことがあります。夕方からの入場は入場料は安く人も少なくて快適でした。食事も面倒なので園内で食事をしてしまいます。テーマパークと食事を同時に楽しめます。時間がない状況は意外な発想をさせます。そういうプレッシャーを大いに利用します。プレッシャーを感じる思い出の方が普段のデートより記憶に深く残っています。大変だ。時間がない。急ごう。映画のワンシーンのように焦りを感じている状況の方が頭の回転が良くなっているので記憶もしっかり残ります。思い出に残る場面はダラダラした状況ではありません。焦りを感じている状況の方が思い出に残りやすくなります。思い出を作りやすいデートを作るコツはここです。あえて時間のない状況を喜びましょう。プレッシャーをプラスに変えればいい。時間がないからとデートを諦めるのではなく、そういう時こそ、実は思い出に残るデートをする絶好のタイミングなのです。時間に余裕がない時こそ、デートをする。プレッシャーに強くなる30の方法。その12。全力を尽くせば最大を発揮できるだけでなく、気持ちの整理もしやすくなる。全力を尽くしたが、うまくいかなかった。でも、なぜか気持ちはすっきりしている。あなたには、こういう経験はありませんか？うまくいかない時には、落ち込みや悔しさはあって、当然です。しかし、全力を尽くした後の失敗は、なぜか気持ちが爽快です。全力を尽くすことは、精神力を高める上で重要です。やるだけのことをやってしまえば気持ちの整理がつきやすくなり落ち着きます。最高、最大の自分を発揮できたとき、人間には後悔という文字はありません。できる限りのことはした。全力を尽くした。やるだけのことはやった。今のあなたができる最大の努力をすれば、あとは天命に任せるのみです。むやみに心配しても仕方ありません。たとえうまくいかなかったとしても全力を尽くしたなら後悔はないはずです。やるだけのことはやりましたから気持ちもすっきりして後腐れがありません。全力を尽くす習慣をつけましょう。最高の力を発揮できるだけではありません。万が一うまくいかなかったとしても気持ちの整理をしやすくさせる習慣でもあるのです。全力を尽くす習慣を身につける。プレッシャーに強くなる30の方法。その13。家族の写真からパワーをもらう。社会人として仕事をしていると、机の上に家族の写真を貼っている人を見かけることがあります。笑っている妻の写真。子供の無邪気な笑顔の写真。時には愛くるしいペットの写真が飾られている机を見かけることもあります。場所も様々です。机に貼っている人もいれば、お財布の中に入れている人もよく見かけます。不思議とそういう写真を飾っている人は仕事もできる人が多いように感じます。使命を感じて一生懸命に仕事に打ち込んでいます。家族からパワーをもらっているからです。人間ですから仕事を怠けそうになる時があります。そういう時に家族の写真を見ると気持ちが引き締まります。他人のためにと思うとやる気が出ます。怠けている場合じゃない。家族を養うために仕事をしなければ。子供のために頑張ろう。自分の働きで家族の運命が決まるんだ。 怠けようとしている自分に鞭を打ち、落ち着きを取り戻します。家族の写真は効果絶大です。怠ける自分を追い払うお守りの役目を果たします。何のために仕事をしているのか、誰に必要とされているのか、仕事をする理由を再確認できる写真を身近なところに貼ってください。机の上でも財布の中でも構いません。自分の部屋の壁でもいいでしょう。たるんだ気持ちが引き締まり、使命感を持って仕事への情熱が燃え上がるのです。身近なところに家族の写真を飾る。プレッシャーに強くなる30の方法。その14。スランプを乗り越えるには練習しかない。スランプは成長が止まっているように見えます。止まっているように見えるだけです。ある一定の蓄積があって結果は出ますが、その蓄積が大きく必要とされるステップがあります。そういう時はいくら練習をしても結果が出なくてもどかしい気持ちになります。練習の仕方が悪いのか、自分にはやはり才能がなかったのか、様々な不安が思い浮かびます。しかし見えないだけで実は成長は蓄積されています。経験値がいつも以上にたくさん必要なレベルというだけの話です。スランプになって練習をサボったら上達したということはありません。スランプを乗り越えるためには結果は出なくても淡々と練習するしかありません。淡々とした練習は見えないところで蓄積されます。蓄積がある水準になった時、ようやく結果が出ます。アメリカのプロ野球選手ベーブ・ルースはスランプに陥った時、夜中でも素振りの練習をしたと言います。結果が出なくて悩んだ時は夜中でもバットを握りしめ素振りの練習で汗を流しました。結果が出ないからこそ練習をいつもより多くこなして気持ちを落ち着かせようとしていました。そういう努力があったからこそ成長も伸び続けました。年間本塁打60本の記録を樹立し、通算714本の本塁打記録を残すことができました。スランプに悩む暇があるなら練習をすることです。スランプを乗り越えるには練習しかないのです。スランプの時こそ練習に明け暮れる。プレッシャーに強くなる30の方法。その15。吐きを出すためには声を出せばいい。は、や、えいや。スポーツの選手が試合中に掛け声を出しているシーンです。大事な場面で実力を発揮する場面では大きな掛け声を出して気合を入れています。声を出せば吐きが出ます。スポーツの世界では掛け声ほど重要なことはありません。声が出ていないと力も出ないからです。サッカーの監督が声が出ていないぞと選手に大声で注意を促すことがあります。声を出さないとパワーが発揮できないと言いたいのです。バレーボールでも柔道でも声が出ている側が勝ってしまいます。声を出すということはパワーを発揮するために大切です。でも自分はスポーツ選手じゃないからこの話は当てはまらないのではないか。いえいえ、とんでもない。スポーツ選手ではなくても掛け声は重要です。たとえ学生でも社会人でも口に出すべき声があります。よし、という掛け声です。これからテスト本番に臨むという時によし、やるぞ、と声を出すと気持ちが前向きになります。確実に気持ちを引き締める効果があります。大きな仕事に着手するときよし、頑張るぞ、と声に出すとなぜかやる気が出てきます。あなたに一つお願いがあります。試しに今よし、やるぞ、と声に出してみましょう。いかがでしょうか。ほんのわずかではありますが、気力がみなぎるのが実感できたはずです。心の変化が感じられたことでしょう。たったこれだけのことでこれほどの効果があります。声を出すのは面倒という人はせっかくの効果をドブに捨てているようなものです。時間もお金もかかりませんから、声を出して覇気を出すというのはやらないと損なのです。声を出して覇気も出す。プレッシャーに強くなる30の方法。その16。自分の方が弱いと分かっていてもあえて強気で臨むこと。試合では相手と力の差を感じることがあります。もうダメだ、弱気になった人が急に力がみなぎり試合で有利になることはありません。弱気になって諦めた側はその通りに負けてしまいます。人間は頭に思い浮かべたことを無意識のうちに現実に向けて行動してしまうからです。弱気の状態はマイナス思考で悪いことばかりを考えている状態です。弱い弱いと思っていると弱くなるような姿勢や行動に出て形勢は不利になります。ダメだと思ったら本当にダメになってしまいます。勝負の世界では弱気は不要です。スポーツマンとしてかっこよくありません。たとえ負けるとしても強気になって負ける方がかっこいいです。自分の方が弱いと分かっていてもあえて強気で臨むことです。弱気になりそうな時ほど強気に出ることが大切です。虚勢でもいい。弱気に傾きかけている心を正して強気に変え、少しでも力を出しましょう。強気になった時挽回できるチャンスがあります。めきめき底力が湧いてくるのです。弱気になりそうな時ほど強気になる。プレッシャーに強くなる30の方法。その17。腰を曲げていると気の巡りが悪くなる。高広、腰が曲がっているぞ。私は幼い頃、両親から腰を叩かれながら叱られていました。何回両親から指摘を受けたか数えきれません。昔はいちいちうるさいな、と思っていました。しかし今になって思えば、両親が指摘していたのは単なる姿勢の問題だけではありませんでした。腰が曲がっていると自信がないように見えるばかりか、気持ちまで下向きになってしまうからです。これから受験、恋愛、仕事に向かっている息子に胸を張ることで気持ちを上向きにさせる世渡り術を教えていました。両親が口うるさく言うだけあって胸を張っているとなぜか自信がみなぎってきます。私たち人間の気は背筋を通って体全体に巡っています。背骨が人の体の最も太い気の通り道です。背筋がピンと伸びていると気が体全体にスムーズに行き渡ります。しかし腰を曲げていると気の通りも悪くなり元気がなくなります。姿勢は気力にも大きく影響することでした。両親は直感的、経験的にそういうことを悟っていたのでしょう。気の通り道をしっかり伸ばして気力の巡りを活性化させることです。胸を張って背筋を伸ばしていると気力が出てくるのです。胸を張って気の巡りを良くする。プレッシャーに強くなる30の方法。その18。他人からの期待は感謝しつつも気にしすぎない。他人からの期待というプレッシャーは難しい問題です。あなたのことを応援しているからこそ期待され応援されます。嬉しいことです。感謝すべきです。しかし難しいのはこれからです。他人からの期待に見事応えることができたとします。するとどうなるのかというと、すごい、さすがだ、今後の成長をさらに期待しようと期待がより大きくなります。ファンも増えることでしょう。 期待に応えれば応えるほどさらに期待されるようになり、プレッシャーが大きくなります。その期待に一つ一つ丁寧に応えるのは確かに立派な姿です。しかしいずれ限界が来ます。自分は一人であることに対して他人は大勢だからです。他人からの期待が強くなり、また応援してくれる人が多くなるほど期待も大きくなるため押しつぶされそうになります。受験が難しく感じる原因の一つは親や先生からの大きな期待です。親や先生からの期待が大きい分、勉強以外のプレッシャーに悩まされます。悪気があって期待しているのではないためやめてくれと言いづらくなります。そうした悩みは勉強ができる人ほど大きいです。成績が優秀な人ほど多くの人から大きく期待され、勉強以外で苦しむことになります。そういう時にはどうすればいいのかというと、期待に感謝しつつも気にしないことです。期待に応えるのは素晴らしいですが、必ず期待に応えようという絶対主義はやめてしまいます。期待は空気だと考えてみましょう。あっても見えないように考えることです。あまり考えすぎず気にしないようにします。体の力が抜けて本来の個性の力が発揮できるようになるでしょう。他人からの期待は空気のように感謝しつつも気にしすぎないようにするのです。他人からの期待は空気のように考える。プレッシャーに強くなる30の方法。その19。恥をかかないようにと心がけている人ほど恥をかく。プレッシャーに弱い人は恥をかかないようにと心がけていることが特徴です。真面目にスピーチしようとする人ほど緊張して体がこわばっています。何事もそつなくこなして他人から笑われないように気をつけています。しかし逆を言えば、これほど他人から視線を気にしている姿勢もありません。いつも他人からの視線を気にしているので緊張します。恥をかかないようにと心がけることで強いプレッシャーを感じてしまい、逆に失敗しやすくなります。一方、プレッシャーに強い人は恥をかきに行こうと心がけています。恥をかきに行こうと考えると急に気が楽になります。恥をかかないように努力するのは大変ですが、恥をかくのは難しくありません。初めからうまくいかなくてもいい。失敗してもいい。ダメだったら、またやり直せばいい。楽観的に考えていると恥が怖くなくなります。私はあまりスピーチに慣れていませんが、ご了承ください。失敗を前提とする前説から始める人ほどスピーチがうまいです。初めに自分が下手であることを告白すると、適度に場が和みます。汚点をさらけ出してしまえば怖いものはありません。恥をかくのが前提になっているため、実際に恥をかいても不思議なことではないと感じ、リラックスできます。そこで緊張が抜け、いい具合にスピーチができています。なんだ、うまく話ができているではないか。驚かれて評価も上がりやすくなるのです。恥をかきに行こうと心がける。プレッシャーに強くなる30の方法。その20。負けて当然の試合で勝つのが一番の快感である。あなたが小さな子供を相手に相撲をするとき、やる気が出ますか？勝つと分かっている試合はあまりやる気が出ません。勝って当然なので、勝っても大した驚きも大きな嬉しさもありません。勝って当然の試合では褒められることも少ないでしょう。当たり前のことを当たり前にこなしても目立ちません。人間が快感を得るのは逆転勝利を経験したときです。負けて当然と思う試合で勝つのが一番快感です。人生で鳥肌が立つほど感動を得られる場面の一つです。悪条件がやってきたら快感を得られるチャンスと考えましょう。条件が悪いからこそ逆転勝利をして相手をあっと言わせようとやる気が出ます。本来は悪条件の時ほどやる気を出すべき絶好のタイミングです。お金がない、時間がない、体力がない、余裕がない。悪条件で負けて当然なら負けるのも怖くありません。全力で当たるからこそ意外な結果を生むこともあるでしょう。悪条件だからこそ反骨精神が生まれます。やる気に変えましょう。条件が悪いから負けるに決まっていると思い手を抜くのは幼稚です。快感を得られるチャンスが目の前に迫っています。負けて当然の試合で勝つことほど気持ちのいいことはありません。その条件の悪さをやる気に変えて逆転勝利を目指せばいいのです。負けて当然の試合こそやる気を出す。プレッシャーに強くなる30の方法。その21。好きなことをやっていると疲れるどころか元気になる。こんなにたくさん書いて疲れませんか？ある日読者からこんなことを聞かれたことがありました。確かに私はこれまで数多くの文章を書いてきました。自分でも読み返すのが大変な量です。しかしこれだけ書いているにもかかわらず全然疲れていません。むしろ元気になっています。好きなことをしているので達成感や喜びがあり、疲れはあってもないようにさえ思えます。もちろん時には睡眠不足の時もあったり、集中して疲れたりすることはあります。しかし体力的には疲れていても精神的には元気になります。自分の好きなことを思う存分できているので嬉しい、楽しいという喜びに満足しています。自分の作品がどんどん増えて多くの人に読んでもらえるという快感はこの上ない喜びです。このまま死んでもいいくらいです。少々の疲れはどこかへ吹き飛び、むしろ元気になります。人間は自分のやりたいことが思う存分できていれば疲れるどころか元気になります。そういう時プレッシャーにも異常に強くなります。もっと挑戦したいという意気込みは好きなことだからこそ自然と出てきます。もう少しやってみようという根気も好きなことだからこそ自然と出てきます。読者からのここが変だぞというクレームはなぜか愛の言葉にさえ感じます。精神力を鍛えるために難しく考える必要はありません。何のことはない、好きなことをすればいい。好きなことをしていれば精神力のトレーニングは自然とできるのです。好きなことをする。プレッシャーに強くなる30の方法。その22。疲れを感じるのはやりたいことができないとき。やりたいことができているうちは精神力が自然と出るので疲れません。困難があってもストレスは感じないです。やりたいことですから嬉しさ、楽しさ、喜びが疲れを吹き飛ばしています。人間が疲れを感じるのはやりたいことができないときです。やりたいことがあっても何かの事情があってできないときに落ち込み、ストレスを感じます。状況やタイミングなどできない事情もあるのでしょう。しかし本当にできない理由はあなたがどこかでまあいいかと妥協しているからです。あなたの人生はあなただけのものです。にもかかわらず自分の思うように人生がコントロールできていないということは何かに流されています。お金がないからまあいいか、タイミングが悪いからいつかやろう、上司からの命令だし仕方ない。確かにそれらは大きな壁です。しかしそれを乗り越えるのがあなたの仕事です。まあいいかと妥協をすることは一度しかない貴重な人生を捨てているようなものです。それでは人生に対して失礼です。せっかくやりたいことがあるのに手をつけないのは自分にも人生にも神様にも周りのみんなにも失礼です。そこで才能を発揮しましょう。 やりたい仕事が自然とあなたの方に飛び込んでくるといううまい話はありません。あなたからやりたい仕事を積極的に取りに行きます。100点を目指さなくてもいいですから、自分に嘘をつかない人生だけは歩むことです。それが後悔しない人生です。本当の意味で疲れにくい人生なのです。一度しかない貴重な人生を妥協しないようにする。プレッシャーに強くなる30の方法。その23。達成感は疲れを吹き飛ばす。達成感とは物事を成し遂げた時に感じる快感です。あなたが何か仕事を達成した時にやった。という快感を得られ元気になります。仕事をして疲れているはずですが、達成した直後は精神的に満たされているので嬉しくて元気が出ます。いわばマラソンを走り切った時と同じ快感です。長距離を走り切ってゴールした時には何とも言えない快感があります。ゴールしたランナーたちの表情は疲れているはずなのになぜかみんな笑顔です。大きな達成感があるので疲れより喜びの方が上回っています。達成感は疲れを吹き飛ばします。もちろん大きな仕事ほど大きな達成感が得られます。しかし小さな仕事でも達成感は十分に得られます。やる気を出して波に乗りたければ達成感を得る仕組みを作ってください。それは疲れを吹き飛ばす仕組みです。快感があれば疲れていてもまた快感を味わいたいと思い行動力が出てきます。集中力と根気が長続きして大きな仕事を達成しやすくなるのです。達成感を得る仕組みを作る。プレッシャーに強くなる30の方法。その24。嬉しい期待や応援もかえってストレスになることもある。私はハッピーライフスタイルを身近な人には内緒で作っています。たくさんの文章を書いていることを友人や知人は知りません。いずれ公表する日もあると思いますが、現時点では秘密にしています。会社の人にも親戚にも家族にさえも内緒で作っています。知っている人といえば今この文章を読んでいるあなたくらいです。本当は身近な人にも公表したい気持ちもありますが、今のところ控えています。これはストレス管理の一つだからです。他人からの反応は自分ではコントロールできません。期待されたり応援してくれたりすることもありますが、そううまい話ばかりではありません。中には根拠のない悪口を言いふらして傷つけようとする人もいます。残念なことではありますが、様々な人がいる世の中ではそうした人がいるのも確かです。確実に言えることがあります。他人からの反応は自分ではコントロールできないことです。期待や応援はもちろん嬉しいですが、あまりに大きすぎるとかえってストレスになります。以前早く次が読みたいですという読者からのメールが殺到した時期があります。私はプレッシャーに感じて逆に文章が書きにくくなった時期があります。もちろん嬉しいといえば嬉しいですが、緊張するといえば緊張します。スポーツの大事な試合の前期待していますと言われると逆に体が硬直してしまう緊張感と同じです。応援や期待は嬉しいですが度合いによります。嬉しいはずの応援や期待でさえも大きすぎるとストレスになります。私の場合ストレスに弱い体質なのかもしれません。大事なテスト前はよく体調を崩します。だからこそ内緒にしています。内緒にしている本当の理由は死ぬまで続けたい仕事だからです。死ぬまで一生続けたいのでストレス対策は最重要課題としています。自分でコントロールできるストレスはいいですが、自分でコントロールできないストレスは常に悩みの種です。大きなストレスのためやむなく中断だけは避けたいところです。死ぬまで一生続けたい仕事を見つけたので、ストレスに押しつぶされないように長期的に続けていきたいです。大切な仕事だからこそ内緒にしているのです。内緒で仕事をする。プレッシャーに強くなる30の方法。その25。失敗の原因と改善さえ学べれば失敗は忘れた方がいい。あなたは過去の失敗を思い出せますか？思い出せないという人はプレッシャーに強い人です。たとえ思い出すことができても思い出さなくて結構です。思い出しても元気がなくなるだけです。どんな人にも必ず失敗はあります。あるからといっていつまでもくよくよ引きずるのは心にも体にも良くありません。失敗の原因と改善さえ学べれば失敗の出来事そのものは忘れましょう。きれいさっぱり忘れて結構です。ただし失敗の原因と改善を学ぶことが必須条件です。原因と改善が分かっていなければまた同じ失敗を繰り返すことになり成長がありません。失敗をした時には原因を探り次から生かすことができるよう改善しましょう。それができれば過去の失敗はきれいさっぱり忘れていいし、忘れた方がいい。無責任と言われようが何と言われようが、そうしなければ遅かれ早かれストレスに押しつぶされることになります。いつまでもくよくよ過去の失敗を引きずっていると余計にストレスを蓄積してしまいます。過去の失敗を何度悔やんでも変わることはありません。思い出すたびに落ち込んで元気がなくなります。人間にとって忘れないことが本当に重要だとすれば、神様はそもそも忘れるという能力を人間に与えなかったはずです。なぜ人間に忘れるという能力があるのかというと、忘れなさいという神様からのメッセージです。過去の失敗を乗り越えるための大切な能力です。その能力は最大限に活かしましょう。過去の失敗を忘れることで今元気になれるのです。過去の失敗はどんどん忘れてしまう。プレッシャーに強くなる30の方法。その26。いくつかの失敗報告は一度にまとめてしまえばいい。こんなにたくさん失敗してしまった。いくつもの失敗を重ねてしまった時にはいつも以上にひどく叱られることを予感します。一つの失敗ならまだわかります。しかし失敗をいくつも重ねてしまった時にはなおさら気が重いです。こんな時にプレッシャーを小さくするいい方法があります。失敗の報告を一度にまとめられないかと考えましょう。もちろん緊急を要する内容はすぐ報告が必要です。しかしいつでも報告できる失敗は一度にまとめた方がプレッシャーも小さくなります。叱られるのは1回で済むからです。2つの失敗を2回に分けて叱られるより1回の方が小さいです。例えば A と B という2つの失敗をしたとします。 A の失敗をしました。 B の失敗をしました。報告を2回に分ければ2回叱られます。当然プレッシャーも大きくなります。そこで次のような流れのある報告をしてみましょう。 A の失敗が原因で B の失敗につながってしまいました。すると不思議ですね。2つの失敗が1つに聞こえます。このようにすれば2つの失敗を一度にまとめて報告ができます。あまり大きな声では言えませんが、プレッシャーを小さくする手段としては大事な場面で有効なのです。失敗の報告をできるだけ一度にまとめる。プレッシャーに強くなる30の方法。その27。プレッシャーを感じても力を入れない方がいい。あなたが今プレッシャーを感じていることは何ですか？ 感じているときには心も体も萎縮していませんか。人間はプレッシャーを感じると力を入れて構えます。やってくるであろうストレスに対応できるように心も体も力を入れます。これが余計にプレッシャーを大きく感じてしまう原因です。力を入れれば入れるほど逆にプレッシャーは大きく感じてしまうようになります。妄想を働かせてしまい問題を大きく膨らませてしまいます。力を入れすぎると小さなことも大きく感じます。風船です。もともとは小さな風船でも力を込めて空気を入れると風船はさらに大きく膨らんでしまいます。力を入れることでわざわざ大きくさせています。大きくなりすぎた風船はある時パンと割れます。もっと力を抜いて考えましょう。風船の空気がどんどん抜けて小さくなりしぼんでいくことでしょう。力を抜けば抜くほど風船の空気は抜けてある時消えてなくなります。プレッシャーを感じてもむやみに力を入れない方がいい。気にしすぎるから実際以上に大きく感じられます。命まで取られるわけではありません。気にしすぎずあっけらかんとしていれば大きな問題は自然と小さくなるのです。プレッシャーを感じてもむやみに力を入れないようにする。プレッシャーに強くなる30の方法。その28。死に直面する出来事以外は所詮どれも小さなこと。死に直面する出来事以外は所詮どれも小さなことです。大きなことだと思っているのはあなたが勝手に妄想を膨らませすぎているからです。失恋と死を比べてどちらが大きな問題ですか。泥棒の被害に遭うのと死を比べてどちらが大きな問題ですか。大学受験の失敗と死を比べてどちらが大きな問題ですか。どれも小さなことだと思いませんか。やり直しもできますし、失敗したからとはいえ命まで取られるわけではありません。では現在あなたが抱えている最も大きな問題を一つ挙げてください。その問題と死を比べてください。いかがでしょうか。死と比べれば大したことではないと気づいたのではないでしょうか。なんだ、別に死ぬわけではないから大したことはないな。そうです。実際のところ大したことはありません。生きているだけで実は十分なのだと気づくことです。結局どれも小さなことです。今あなたが思い悩んでいることは死に比べたら何ともないことです。どんなトラブルがあっても命があれば御の字です。まだやり直す時間もチャンスもあります。世の中のすべての出来事が小さなことだと気づくはずです。結局どれも小さなことだと気づく。プレッシャーに強くなる30の方法。その29。どんなに頭のいい人でも焦っているときは頭の働きが鈍くなっている。大変だ、時間がない。朝の通勤のため社会人が会社へ急ぐシーンは珍しくありません。車のエンジンをかけて急いで会社に向かっていました。1分でも遅刻すれば上司に怒られると思い猛スピードを出して道路を走っていました。ガチャン。十分に左右を確認せずに道路に飛び出したため交通事故を起こしてしまうというパターンです。遅刻はもちろんへこんだ車の修理に費用がかかり、怪我をすれば治療費もかかります。万が一人命に関われば取り返しがつきません。焦ったがゆえにさらにトラブルが大きくなる悪循環です。失敗は焦る人にやってきます。成功は落ち着いている人にやってきます。これは人生の法則です。左右を確認せずに道路に飛び出す習慣があると遅かれ早かれ交通事故に遭います。冷静になって考えれば当然のことです。しかし焦っている人は余裕がないため当たり前のことが見えなくなっています。焦っている時に感情に任せて急ぐのは注意が必要です。どんなに頭のいい人でも焦っている時は頭の働きが鈍くなっています。視野が狭くなり周りが見えなくなり深く考える余裕も判断力もありません。焦りを感じた時ほど急ぐのではなく落ち着きます。落ち着きがないとせっかくの頭の良さも台無しになります。落ち着きがあって初めて頭の良さは生かされるのです。焦りを感じる時ほど落ち着く。プレッシャーに強くなる30の方法。その30。プレッシャーの真の意味とは教育である。世の中にあるすべてのプレッシャーはあなたの教育のために存在します。時間の制限、人間関係のストレス、恋愛の悩み、お金の悩み、どのプレッシャーも大変なストレスです。しかし見方を変えましょう。真正面からありのまま見るのではなくプレッシャーの真の意味に気づきましょう。見方を変えれば勉強する機会を与えてくれている先生になっています。これは大切ですよ。気づきなさいと教えてくれています。しかも無料です。すべてのプレッシャーはあなた専属の素晴らしい家庭教師です。感謝以外の何物でもありません。素晴らしい教育を受けています。プレッシャーと感じるのは悪いことだと思っていませんか。いいものだと思えば感謝に変わるはずです。プレッシャーを感じて嬉しくなり心のストレスも小さくなります。今あなたは素晴らしい先生に24時間360度恵まれて幸せな環境の中にいます。早くそれに気づくことです。プレッシャーは敵ではなく味方なのです。プレッシャーの真の意味に気づく。プレッシャーに強くなる30の方法。まとめ。その1。プレッシャーは避けるのではなく活用する。その2。プレッシャーの真の意味に気づく。その3。プレッシャーが消えてなくなるまで鍛えてもらう。その4。あえて時間に余裕のない状況を作る。その5。意気込みすぎないように注意する。その6。失敗の大半は実は大事ではないことに気づく。その7。うまくいくことだけ考える。その8。失敗した時のことはその時考える。その9。大事な場面では目をつぶって深呼吸をする。その10。時間に余裕がない時こそデートをする。その11。全力を尽くす習慣を身につける。その12。身近なところに家族の写真を飾る。その13。スランプの時こそ練習に明け暮れる。その14。声を出して吐きも出す。その15。弱気になりそうな時ほど強気になる。その16。胸を張って気の巡りを良くする。その17。他人からの期待は空気のように考える。その18。恥をかきに行こうと心がける。その19。負けて当然の試合こそやる気を出す。その20。好きなことをする。その21。一度しかない貴重な人生を妥協しないようにする。その22。達成感を得る仕組みを作る。その23。内緒で仕事をする。その24。過去の失敗はどんどん忘れてしまう。その25。 失敗の報告をできるだけ一度にまとめる。その26。最初にピンときたものを選ぶ。その27。プレッシャーを感じてもむやみに力を入れないようにする。その28。結局、どれも小さなことだと気づく。その29。焦りを感じるときほど落ち着く。その30。失敗から学んだことを考える。